会社の土台の整え方。こんにちは、社会保険労務士の篠隆です。
こんにちは、インタビュアーの鈴木佐和子です。篠さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
いや、前回までね、就業規則の重要性っていうのをお話しいただいて、
はい、
私こんなに大事なものだって初めて知りました。すいません。
いや、本当に大事でですね、これ実はついもうちょっとホットな、ことなんですけども、顧問先企業さんからですね、私の方、つい、もう最近ご相談がありまして、まあ問題を、まあ、ご相談内容とすると、まあ、問題を引き起こす従業員さんがいるっていうことでですね、
まあ、
どうしたらいいのかっていうところでご相談があったんですけども、
はい、
まあただ私がちょっと安心したのはですね、まあそこの社長さんに理解があって、で、就業規則作っておかないとダメですよっていうお話させていただいてて、作ってあったんですよね。
そうだったんですね。
で、そこでやっぱり就業規則って大事だなって思いまして、
ちゃんと作ってたから、この大事には至らなそうな感じってことですね。
そうですね、もうルールとして、もうこれ会社のルールとして決まってることなので、そこに書いてある通りに、まあ、処分を仮にするってなった場合にも、まあ、書いてあったので、それに基づいて処分しましたということが、従業員さんには言えるっていうことなんですよね。
ちゃんと正当な理由としてね、認められますもんね。
そうですよね。
ああ。
まあ、そんなのもあるとるんですけど、なんで作んないのかなって思って、私ちょっと開業した当時のことを思い出したんですけども、そんで、その、と、あの、創業した当時の、時にですね、お付き合いがあった、社長さんから言われたことなんですけども、これ、就業規則作ってしまうと、まあ、従業員さんに、まあ、権利が発生しちゃうんですよねって。
ほう。
就業規則を作ることによって、まあ、権利が、その作ることによって権利が発生するのと、まあ、それが明確化されてしまうと、その権利が明確化されてしまうから、嫌だっておっしゃってた社長さんがいらっしゃいました。
はあ、じゃあもう、就業規則は、こう、従業員さんに有利で、こっちには、社長さんには不利だみたいなイメージをお持ち
そう
だった。
ですね。はい。
ああ。結構そういうイメージをお持ちの方っていらっしゃるんですかね。
そうですよね。なんですけど、これ全く違うことで、これ、就業規則作っていなくても、その、まあ、会社に属して、いれば、そこの従業員さんって、労働基準法に基づいて、権利を主張することができるんですよ。
そもそもですね。
はい。その、まあ、代表例とすると、やっぱり有給のところだったりとかっていうところなんですけど、まあ、有給休暇で、まあ、フルタイムで、お勤めされてるっていう方、入社から6ヶ月経てばですね、まあ、欠勤とか、いっぱいしてるとかなければ、有給って、法律上当然に、権利が発生するものなんですよね。有給使えるっていう権利が発生するですよ。
そうなんですね。
はい。
定められてるんですね、それは。
そうです、そうです。はい。労働基準法の有給の、規定のところに定められてます。で、まあ、その、労働基準、そもそもの、大枠のその労働基準法の第1条の二項っていうところにも、ちょっと読み上げますけども、書いてあるんですよね。この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働 関係の当事者は、この基準を理由として、労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならないということが書かれてるんですよ。なので、就業規則に書いていることっていうのは、まあ、労働基準法に基づいて、作成されるものですので、まあ、労働基準法って、今も、読み上げた通り、これ、最低限度のものなんですよね。従業員さん雇うんであれば、この最低限度のものは守ってくださいね、っていうことが書かれてる。それを取りまとめるのが、就業規則っていうことです。
そういうことなんですね。
はい。
作らない方が。いいじゃんっていうことじゃなくて、
はい。
作っておいた方がいいってことですよね。そうなるとね、ほんと。
そうですね。なんかまあ、従業員さんに権利を与えてしまうっていうのはもうこれ、最低限度の権利を与えることであって、先ほども、顧問先企業さんからもあった通り、これ会社を守る上でも、絶対に、社長さんを守るっていう上でも必要なことなんですね。会社を守る。自分、社長さん自分自身を守るっていうことでも、就業規則ってこれ、だいぶ、強調していますが、必要です。はい。
実際ね、そういう事例が起こったときに、その社長さんでもよかったですね、本当、作っといて。
はい。何も作ってなかったら何もできないっていうことになっちゃいますので、
そっか、いやー、絶対作った方がいいじゃないですか。
はい。
ねえ、トラブルがあってからでは遅いっていうことですもんね。
そうです。トラブルがあってからじゃ遅いです。はい。
なるほど。改めてこの就業規則っていうのは本当に深いですね。
そうですね。そうですし、まあ、最低限度のものを、記載してるものっていうことなので、やっぱりまあ、先ほどの条文、読み上げた中にもあったと思うんですけど、まあ、その基準って最低限度のものなので、これ引き上げていかないと、まあ、その向上を図るように努めなければなりませんよっていうことが書いてあったと思うんですけども、このまあ、番組タイトルでもあるかと思うんですけど、この助成金っていうところでも、関係してくるんですけども、この最低限度のものを、基準を引き上げて努力をしている企業さんにご褒美として出されるのが、助成金っていうものなんですよね。
なるほど。
な
だか
の
らこう、
で、これはまあ、引き上げたっていうこととかも、明確に、わかるように、まあ、就業規則って必要なものですよね。作っておかないと。はい。
そうしないと、ちゃんとこの最低基準よりも引き上げてますよっていう証明ができないですもんね。
そうです、そうです。まあ、それもあって、助成金申請するときには、これ必要なものになってきますんで、就業規則っていうのはですね。はい。
なるほど。改めて本日もこの就業規則の重要性、
はい。
しみじみと私も感じました。
絶
もう、
対作ってください。
そうですね。もうね、従業員を守るというよりも、こう社長さん自身を守るお守りでもあるということを皆さんに分かっていただきたいということですね。
そうですね。転ばぬ先の杖ですので、絶対に、作っておいた方がいいですね。
ありがとうございます。本日もですね、この就業規則の重要性についてたっぷりとお話しいただきました。篠さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。